あなたの心をほっとさせますポッドキャスト。こんばんは、ミッチーです。
こんばんは、クムです。今日は3月11日ということで、
はい、
まあ私あまりね、今テレビがねリビングにないおかげで ほぼテレビを見てない、ほとんどテレビを見てない生活をしているんですけれども、それでもラジオは聞いてるんですよ。
うん、
まあいろんなね番組でお話がありましたけど、東北地方太平洋沖地震、
うん、
から10年なんですね。
そうですね、2011年の3月11日でしたね、
はい、
あの日は。
そうなんですよ、まあ、できればね避けたいな話はっていうのが正直なところではあったんですけれども、
うん、
我々通常の、まあ、当時もそうでしたけれども、こうちょっと振り返ってみたんですが、そうだご飯を炊こうシャープ279回2011年3月17日の配信がちょうどその話題に触れている回なんですよね、
うん、
あのホットキャストで言えば、まあ、ただこれアーカイブにもうすでに入っちゃってるんで音声聞けないんだよね。
そうですね、
うん、10年前のやつはもうアーカイブ行きなんですね、
うん、
まあ、聞きたい方はぜひ購入していただければとは思いますけれども、悪魔だな本当にね我々ね、でも、そうなんですよ、我々こう10年振り返ってみてもなるべく普通でありたいと思ってるんです、
うん、
そのいろんな大事件が起きようとも、
うん、
あの私がやっている番組に関しては全部なんていうのかな、もちろんその現場は大変だと思います、
うん、
現場は大変だと思うんだけど、全部の国民が現場にいるわけじゃないんだよね、
うん、
でそのタイミングになると全てのテレビとかラジオとかがそっち主導になるんですよ、
うん、
まあ意外と地方はそうでもないんですけど、まあさすがにねあれほどでかい地震が起きちゃったり、まあ地震っていうかあれは本当津波の問題がでかかったんだよね、本当にね。
そうですね、
地震で亡くなる人よりも津波で亡くなった人の方が多いわけなので、うん、そうあれはさすがにね当時私もテレビ見ながらちょうど夕方で、地震が起きたのは2時ぐらいだったのかな、でその後夕方のテレビをずっと見てたらこう津波が来てます来てます来てますっていうのをずっとやりながら、うん、軽トラとかがこうね、うん、飲まれていくシーンみたいなものを山ほど見ましたから。
私リアタイで見てたんです、テレビ。
そうです、だからリアタイで見てたんですよ、あの時は本当に、
うん、
そうだからみんな逃げなきゃ逃げなきゃって思うんだけど、
待って私何見てるの、今何見てるの、
そう通じないじゃないですか、っていうか、うん、ヘリからのなんで逃がしそっち行っちゃダメって言えないのみたいなことを思いながら、うん、いやでも結局はやっぱ声は届かないんですよね、やっぱ普通に走ってる人たちにはね、うん、そうそっち行ったらダメだよっていうのがなかなか、ね、うん、伝わらない、
もう早く本当早く早くっていう、
上に上にとにかく、うん、そのね海から遠いところにとにかく逃げて、今逃げればまだ間に合うかもしれないみたいな感じで、
うん、
結局間に合わなかった人たちがたくさんいたから、うん、あれだけの方が亡くなったわけですけれども、
ですね、もうあと津波っていうものが多分もう本当想像を超えてたんですよ。
そうなんだよねやっぱりね、うん、
そう今まで地震があって津波が起こりました、何十センチでしたっていうレベルしか、っ
ていうかね、1メートルとか2メートルとか言われても2メートルなら生きれるって思うわけよ、やっぱり人の感覚って、うんうん、だって自分たちの身長よりちょっと高いぐらいでしょとかさ、
そう
じゃないんだよねやっぱりね。っていうのが今回
水だけがざっと来るわけじゃないっていう、
そうそうそう、そういうのをその、まあ、本当に津波の怖さっていうのを教えてくれたのが、うん、まあ、この 3.11 だったのかなっていう感じはありますし、だから地震の怖さっていうよりも津波の怖さを教えたのがこの 3.11 だったのかなっていう気がするんですよね。まあ、地震はその後も日本全国あっちこっちで起こってますし、まあね、九州でもまさに隣の熊本、私の、ね、長崎って言えば熊本で、ね、数年前に起きてますし、もう本当にやっぱりたくさん被害起きてますし、まだ完全に治って、ね、いろいろなものが完全に落ち着いたっていうレベルではないですから、そう熊本城だってやっとロボットみたいなのから外れたぐらいなレベルですからね。そうだからもう全国どこ、まあ、日本列島っていうのはいつだってそういう自分たちが被害者になり得る可能性があるっていうのがをもう常に意識しておかなきゃいけない、
そうですね、
ところなんだなっていうのを、まあ、考えなきゃいけないんでしょうねと思いますけれども、うん、ただ我々その、まあ、私たちは別にメディアではないですけれども、あのただこう逆に言うとメディアがそういうものを報道しているのであれば我々はいつも普通でありたい、
うん、
普通にこういつもと同じようなことを届けることが我々の使命なんじゃないなの、うん、なんだろうと、
うん、
ポッドキャスターとしては思うわけですよ、
うん、
だから
日常に帰れる場所って、ね、
日常に帰れる場所を常にね持っておきたい、持っておかし、おかせたいっていうのかな、
うん、
そうで、それは我々があの当時やってたことは決して無駄じゃなかったな、あのいつも通りのことをやってくれていることが嬉しいと言われたことはいっぱいあるので、
うん、
そのまあ、もちろんあの何をやってんだっていう思う人もいたかもしれないけれども、私たちに届いた声はいつも通りのことをやり続けてくれてたことがありがたいというふ
う
に言われたことの方が多かったので、私たちはもうそれを信じていますので、あの今後
これからも
、ね、何があってもその、まあ、我々がね配信できない、当事者になったら、そうそう、
当事者だったらちょっと、
そう、ね、当事者になったら配信できなくなっちゃうけど、うん、まあ、そうじゃない限りはあの常にこういつも通りのことをやり続けたいと思っております。はい、
はい、
10年長いね、長いけど、うん、まだで、しかもその10年の間にまたね、次いろんなことが起きてますよね、本当にね。
そうですね、
うん、だからまあ大事なことは常に備えるっていうことなんじゃないのかなと。だからこの当時にやってたその、うん、そうだご飯を炊こうっていう、これね、でもね今思うけど土鍋簡単ご飯っていうのがちょうど当時の、うんうん、ね、
計画停電とかをね、あったじゃないですか、
はい、
結構電気がないってところで、じゃ あ, まあ土鍋とかそういうお鍋でご飯が炊けますよっていう、ね、まあ、原発が、ね、
止まっちゃったりとかいろいろありましたからね、はい、
そうっていうのでご紹介した回だったなみたいな、
うん、だからこの回と次が常備菜の回だったんですけど、うん、そうでも思うけど今ほらキャンプブームのおかげでみんなご飯自分でガスで炊け、ガスじゃなくてもいいんだよ、100均のあのあれで炊けるじゃん、
可燃、あの燃料ですね、
燃料であ
の青い、
しかも、ね、今100均にメスティンも売ってるので、
うんうん、
1号用だったらあれ1個と100均のあれさえあれば、あの着火でね、うん、燃えるやつさえあれば、うん、ご飯簡単に炊けちゃうんですよ本当に、
うん、なんか昔よりもそういう鍋でご飯炊ける人口が増えてんじゃないかなって、
そうそうそう、
アウトドアブームのおかげでね
思うんですよ、うん、だからあの当時よりもあのすごく便利だし いろんなものが増えている時代なので、うん、やはり常にこうなんていうのかな、あのもし何かあった時はどうしようみたいなことっていうのは考えとかないとダメなんじゃないのかなって思う、うん、まあ うちなんかだったら例えば台風が来るときは電気が切れるのが下手したら2日ぐらいは切れるかなとか思うわけですよ、
うん、
そのでもじゃあその間どうやってご飯を食べようかなとかいうことぐらいは計算できるわけでね、
うん、
まあガスさえあればなんとかなるとか計算してるわけですよ。米はあるし、なんとあとはじゃあ水だけは買っとかなきゃいけない、まあ、水は買ってあるんだけど、
うん、
まあ、それだけじゃなくてちょっと足りない分をじゃあどうしようとか、まあ、そういう部分とかこうもうなんていうのこうかいろいろね買ったりとかしてね、
うん、
だからそういうことをやっぱり常に意識することが結果的にそのいろんなことに対して、まあ、災害に対して
うん、
戦える自分たちを作る、まあ、家族を守るための方法みたいなものになっていくのかな、うん、まあ、直接ね自分たちが受けちゃえばどうしようもないですけれども、うん、でも、まあ、例えばガスが止まった電気が止まったぐらいだったら生きていけるよ、うん、ちょっとぐらいだったらっていうぐらい
のことちょっとぐらいライフライン止まっても平気って
ぐらいの
あのおたおたしなくて済むっていう、
そうそうそう、あ大丈夫大丈夫、ね、飽きたなぐらいな感じのつもりで、うん、が戦えるぐらいのことはあの家族を守れるぐらいのことは常にやっていこうよっていうのは、うん、もうこの10年で全然変わったと思うのね、
うん
うん、別にそのね、まあ、この前の時のガスで炊くご飯の時じゃないですけれどもガスはね比較的ねあの生きてることが多いんです、うん、電気よりも
そう、ね、
でもガスじゃなくてもカセットコンロでもいいわけじゃない、
うん、そうカセットコンロがあるからちょっと心強いよね。
そうカセットコンロ
でもお鍋用の
そうそうそうカセットコンロでもいいしもう下手したらその100均で売ってる、うん、
燃料
でもいいし、
うん、
そんなのでもできるんですよ普通に家族なんとでもなるの本当に、
うん、
そう今はねいい時代なんですよちょっと考えれば、ね、ちょっと前に比べれば全然いい時代なんで、うん、あのやっぱりその辺の準備だけやっとくだけでもで準備して、まあ、1度か2度ぐらい経験しておくことだけでも、
うん、
なんとでもなる
そう
だってうち全然困らないと思うもんそう数日は
あとはねやっぱりクーさんみたいに、うん、あのその準備をやっぱり昔ながらのあの何荷物うちはそうなんですけど、うん、昔ながら あの避難グッズとか用意してるわけじゃないですか、うん、でも今の時代はもっと別のいいものが出てたりとか今見るとこれがあった方がいいとかいう視点があるじゃないですかそういうちょっとブラッシュアップ的なのをなんかしたいなと思って最近アウトドア屋さんを覗いて
とにかくまずヘッドライトは必要ですよ、
はい、ヘッドライトは常に私枕元に、はいはい、置いていつでも装着できるようにしてます、は
い、まあそういう部分でね、うん、なんか一度ぐらいやってもいいかもしれないですね、
はい、いやはいということで、
はい、オープニング長かったはい
はい、今日もホットキャストスタートです。
あんまり重い話はしたくないんですよね、正直ね。
うん、
うん、だってあの、うん、これはね、やっぱね、正直なところ、自分たちがあったわけじゃないものに対しては、そのなんていうの、辛さっていうのは、
うん、
理解っていうかな、なんていうのかな、できないと思うの。はっきり言って、
うん、
理解したい
共感
がね、うん、その限界があるんだよやっぱ、うん、そう
だからしゃべっても、うん、なんかこう上っ面じゃないけど
言いたくないの
気持ちはもちろんそれなりに話すことはできるんだけど、うん、だけどそれを言ってね
うん
なんか進むどうなるだろうっていうの
もあって。そうなんだよ。だから。
まあちょっとそういう表現が私も苦手な部分があるし。
その定型文で言っちゃえば済んじゃうんだけど、うん、で定型文で言っちゃってそれで終わりなのかっていう気分になるので、うん、それはね、プロのね、ラジオだったらそれはやらざるを得ないんだと思うんだけど、
うん
う
ん、
うちらは別にそういうものではない。と思っているのでだったらやっぱり素直に行くべきだろう と思うんですよね、うん、やっぱりね。
まあ、もちろん、3.11 で、ね、もちろん被害に遭った方もそうだし、日本全国の人たちが何かが変わったんですよ、いろんなものが。
そうだね、確かにあれは変わったと思う。ね、
生活が変わった、うん、仕事が変わった、いろいろありますからね。
でも 3.11 だけじゃないじゃん。その後もいっぱい起きてるんだよね、うん、ね、日本ね。本当に。だから、いつ自分が被害者になるかもわからないわけだし、うん、例えば今言ったみたいにご飯は炊けるよ、料理もなんとかなるよって言ったって、じゃあ電気がずっと来ない、家は壊れたままですってなった状態でホットキャストを続けられるかって言ったら、うん、続けられるわけないわけじゃない。
ですよ。
そう、うん、家はないってなった場合、うん、だから
そうそう、ネット環境がね、
そうそう、ネット環境どうすんの、ね、みたいな、だからスマホだけでなんとかなんの、うん、みたいなさ、そういうことになったらもう自分たちだってその被災者の一人になっていくわけだから、うん、だからそれはもう本当いつ誰がどうなるかはわからないっていうのが現実なんだよね、うん、まあ、今の日本に住んでいる以上。でもそれは日本だけじゃなくて、もう地球に住んでいる以上誰だってあり得るっていうことなわけじゃないの、
う
ん、
そうね、
うん、だからまあその中で
今回のコロナのこともそうです
よね。そうそう、だって今だってね、結局、うん、その地震なんかなくったってコロナみたいなこう見えない怖さ、見えない恐怖にずっと常に味わってるわけじゃない、我々今さ。
そう、
そう、うん、
あの頃は想像しなかったですよね、10年後こういう状況にな
るとはね、誰も思わなかったし、オリンピックの年にまさにこういうことになってね、結果的には海外からは入れられないとかどうなのか、いやそれもオリンピックじゃねえじゃんみたいなこともあるけれども、うん、まあまあいいですよそういうのはね、うん、でもどっちにしても本当に、はい、その想像できなかった未来が今来ているんだなっていうのだけは実感しているかなっていう気がします。はい、
そうですね、
はい
はい、私はぜひクムさんに、なんだろう、そういう備えに使えそうなアウトドアグッズを教えてほしいです。
あ、一回やりたいね。じゃあ今度まとめます、
うん、い
や、
はい、本当先日もなんだろう、そういうアウトドアのお店すっごい広いところに行って、端からずっと見て歩いて、
なんだろう、ね、
クムさんが持ってるやつ、クムさんが持ってるやつ、クムさんが持ってるやつ、
私持ってるやつ山ほどありますけどね本当にね、買って本当のに良かったものっていうのはやっぱり数は限られてますし、
うん、だからもう何かあった時に、
そう、だからキャンプ用、ラフラインが途絶えた時用の、キャンプ用とその生活にあった方がいいものっていうのは別なんですよ、完全に。そうそうそう、だからキャンプはまた別なんだけど、
うん、別で
特に家で使う、まあ、そういう備えになる。まあ逆に言うと私なんか家で使ってますからね、だから家で使う、うん、家とか庭とかで使えるものが多分一番実はアウトドアじゃなくて、その、うん、そういう災害
緊急時に、
ね、後に使えるものなのかなっていう気はしてまいますけれども、う
ん、はい、
はい、
ちょっとあれはクムさんになんかおすすめを聞かなくちゃって、うんうん、思う。
まあ焼き鳥するのが正しいかは分かんないけどね、そんな時にね
まあでも普段からそうやって使い慣れてたら何かあった時も、
いやほんとね、あの全然ね、最近はね、うん、めっちゃ火起こしプロですからね私ね、本当にね、
もう写真見てもあって慣れてらっしゃる、
あ本当に、ね、
って感じなので、
でもあれがあれば、あの、うん、いわゆるいろんなものが作れるので、焼き鳥じゃなくったって作れるわけですよね、うん、炭がねあれば、だから、うん、も常備しておく、まあ、場所は取るけどね、常備しておくとか、うん、まあ、定期的に使うとか、自分たちが使いながら、うん、趣味で使いながらこうないざという時に使えるとかはやっぱあると便利だよねっていうのは本当、うん、常に今は思ってますけどね、
うんうん、
だからやっぱガス管に関しても常にあのなくならないように補充している、
うんうん、
補充してはいます、本当にね、
うん、あのガスボンベ、
ね、ガスボンベですね、で、うん、やっぱあの安いのも一時期買ってましたけど、結局やっぱり岩谷に戻りました。
私も岩谷です、
うん、そう、あのやっぱり、ね、ちょっと違うんだよ、
ちょっと、あ、そんなに違うの、
うん、ちょっと違うの、
私時間はないけど、
うん、あの最初はね、あの、うん、国産だったら大丈夫かなと思って使ってたんですけど、あの やっぱ岩谷のやつには岩谷のやつが一番いいですよ。
あ、そういうことね。
う
ん、
そういうことです。はい。っていう部分もあるし、はい、うん。あの、値段がね、やっぱりね、全然違うんだよね。ちょっと、でも数百円、うん、数百円で安全を変えると思えばいいんですよ。うん、ガス、ガスなんて安全だから。
そう、お鍋の時に確かにあのガスコンロ使うんですけど、でも何かあった時用にってちょっと多めにガスボンベ私買ってるんですよ、うん、あのそのあれって4個パックですっけ。
はいはいはい、そのぐらい入ってます、ね、
は
い、
なので4個パックはあの一応あって、それプラス使いかけみたいな、うん、なるようにローテーションでなるように買ったりしてるんですけど、
はい、まあ、
そうなると
ホームセンター近いからね、まあ何とでもなるとは思ってるんだけど、
うん、うちはそこまであれなんで、
そう、
うん、そうなるとやっぱりあのちょっとお高めでも安心かな。
そうそうそうそう、
岩谷、
岩谷やっぱ安心だよね。
そう、ちょっとなんかね、私の中では安心しないの岩谷さんになってるんで、
そうそうそう、まあ2倍ぐらいの値段はしますけどね、でも、
うん、
まあ安心度は違うかなっていうのは実際使いながら思うことがあるの で、うん、結局やっぱり一時期安いのに してましたけど、また岩谷に戻りましたね私はね、
うん、
まあ岩谷でも安いところがあるので、
うん、
そうそうそうそう、だからそこを探すといいと思いますね。
ほう、
はい、100円200円安いところがあったりしますよやっぱりね。はい、
はい、さあということで、前回はお昼ご飯は何食べるということで、最初はラーメンの話をするのかなと思ったら冷食の話で盛り上がってましたね。
実は今日も食ってましたよ。あ、そしてね、あのね、今日も実はあの食べたのは麻婆だったんですけど、オムライス見つけました。
ほう。
濃厚オムライス。
ほう。
はい。でも
食べました？
食べないです。麻婆が欲しかったので麻婆丼にしました。はい、コメントいきましょう。
はい、では天夏さんからいただきました。つい先日近所の業務スーパーでクムさんの話していた明治の冷食シリーズ発見しました。328円、おにぎり3つ分の値段だと思って濃厚チーズカレーとオムライスを買いました。お昼はいつも0歳と3歳と一緒なので3歳の娘と食べてみましたが、オムライスの方を食べて味が濃いと途中リタイアしてました。私はどちらも美味しく食べましたが、特にチーズカレーはうま辛ですごく美味しかったです。子供はアンパンマンカレーで、私はこのチーズカレーにしたらお昼が楽なので、お疲れの日のストックに仲間入りさせようと思います。ということです。ありがとうございます。
チーズカレーってダブルカレーですね、これはね。
うんうんうん。
はいはい。で、そのオムライスを今日見かけたんですよ、初めて。
うん。
その、薬局で。
はいはい、ドラッグストア
で、ドラッグストアで、はい、でオムライス見かけて一瞬悩んだんですよ。これは食った方がネタになるんだろうなと思って、
うん、
でも食べたいのはオムライスじゃなくてやっぱり麻婆丼だったんですよ。
それは両方買ってとりあえず今日麻婆丼っていう選択肢じゃないんですか。
うん、麻婆丼しかなかったんで頭、多分2つ買うなら麻婆丼2つ買ってると思います。はい。オムライスにそれほど、
うん、こだわりがない
、うん、まだダブルカレーの方があれば買ったかもしれないんだけど、
オムライス好きなのって女子ですよね。
そうでしょ、
卵が好きなのは。
いや、卵は好きなんだよ、うん、でもオムライスは別にそこまで、うん、って感じなんですよ。別に嫌いじゃないよ、うん、好きだよ、多分出てくれば、はい、喜んで食べるんだけど、うん、お金出して
選ぶ中で一番に選ぶことはない。
ないんですよ、
クムさんの中ではね。
そうそうそう、
うん、
多分このシリーズの中で言えば1番麻婆豆腐、2番麻婆豆腐、3番麻婆豆腐で4番にダブルカレーなんですよ。
なるほど。
で5番ぐらいにオムライスなんで、
うん、
だから買わないです多分。いやいや、もらえばね食うよ、もらえば食う、うん、でも自分で買おうとは思わない。
うん、もう私前回のね収録の後ね、はいはい、スーパー、
はい、
結局4 件見ましたけど、はい、見つけられなかったの。
残念ですね、この美味しいシリーズ。うちはね、もう近所どの店にも売ってるからね。
あの他のメーカーさんの、はい、あの麻婆はあったんですけど、はい、なんか麻婆と何かが載ってて、これは多分違う商品だわって思って、はいはい、そしたら私先週話したあのお気に入りのおむすびがあるって話をしましたけど、はいはい、あれがその、あの次の月曜日かなかあの帰り会社帰りにスーパー寄ったらなくなっててえちょっと待って2月末まであったんですけどねえ、ちょうど今そういうあのね、紹介したご飯もの、冷食のご飯もの、あとあの定食あのセット、
はい、
定食っぽいやつ、はい、そういうのが今やっぱり人気出てきてるようで、そういうがっつり系に、うん、あの棚が入れ替わってまして、
いやだってさ、その300円台なわけでしょ、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、ワンコイン以下ですからね、お弁当として考えると、うん、まあね、うちの方はちょっと250、200、まあ、300円ぐらいからあるんですけど、まあ普通に考えたら500円以下じゃないですか、うん、400円ぐらい、390円ぐらいからがお昼のお弁当ラインだと思うんですよ、普通のね、感覚的には、うん、まあ390円めっちゃ安ですよね、でも基本的にはね、そう、だからまあちゃんと食おうと思うと500円ぐらい、まあ、ワンコインでお釣りが来ればいいなぐらいのレベルだと思うので、
うん、
まあ、その中からこの値段ぐらいで、非常に満足ができるものが食えるっていうのは、
うん、
まあ意外といいよねっていう感じかな、うん、で私はもう本当これ麻婆何回目かなって感じぐらいリピートしてますから
いやもう食べたいなと思って、
うん、
はい、
土曜日、まあまあチーズは乗せた方がいいよ、チーズ乗せたらより美味しいからね、うん、ピザ用のチーズね乗せると、
マーボーにチーズ、
うん、そうそう、マーボーにチーズ、
へ
え、私はマーボーの
斬新
上にチーズをパーって乗っけてレンチンしてますよ、
へえ、斬新、そんなチーズかけようってマーボーにかけようって思ったことなかった、
普通は考えないんだけど乗ってるんだよもともと何かチーズっぽいのが、で量が少ないからもっとかけようと思って最初にかけたのがスタートなんですよ、
うんうんうん、
そうそう、うち基本的にピザ用のチーズが常にあのピザ用チーズで中ぐらいのやつが、うん、500円ぐらいにいっぱい入ってるやつがあるんですよ、
うんうんうん、
なのでまあそれを放り込めばいいので、まあ、ちょっとねそれを入れて食べてみたって感じだったんですけど、
うん、ドラッグストアですね、じゃあ私土曜日にちょっとドラッグストア行って、はいはいはい、
ドラッグストア の、はい、冷食コーナー探して
みます、そうそう、冷食を売ってるドラッグストア、うん、
はいはい、はい、で見ましたよ今日はオムライスで、いつも買ってるスーパーではオムライスはまだ見たことないです。
週末私
なんで分かれてんだろうね。
ドラッグストアが
だって俺カレーまだ見てないし。
あ
だってエビチリとその麻婆は見た、普通に買ってきましたから、うん、でオムライスを今日初めて見て、でもダブルカレーはなかったんですよ、
うん、
だからどういう仕組みなのこの仕組みって思いながら、
そこの仕入れ担当の人の好み、
いや売れてるのかもしれないよカレーが先に、 ありえるとは思うんですよ、ダブルカレーが先に売れるっていう理由は、
売れて残った安くちょっと安めに仕入れられるもの、
いや単純に在庫が残ってたっていうだけじゃないの、うん、
そうか、うん、いやどんだけ人気なのかすごい味が気になりますね、
いや普通です、いやめちゃくちゃうまいわけじゃないよ、
うん、
まあ値段から考えたら納得って感じです、うん、でこれをそのね8分ぐらいレンチンするだけで食べれるっていうところがポイントなんですよ結局はね、
うんうん、
何もしなくていい、
うんうん
うん、お昼何もしたくないでもうぶっちゃけねえな、お昼何もしたくないの本当にいろいろこのドタバタしてるとですね、うん、そう特にやっぱねここ最近ね介護のねスケジュールがめちゃくちゃだったりとかするんでうん、まあ ゴールデンウィークに向けてね、いろいろ、いろいろありますので、ね、そうそうそう、そういうの
ハードスケジュールなんですね。
そう。結構。
クムさんが。
そうそう。俺がね、なんかね、そう、まあ来週またもう一回、心療内科なんですけど、本当にね、自分でよくわからない感じなんですよね。自分で今、どうですかって言われたときに、うん、壊れてる感じがしますっていう感じにいいな。本当にね、わかんない感じなんですよ。自分で自分がね。うん
うん、
全然酒もやめられないしさ、本当に。悪化してるからね、今ね。酒量がね。
あらあら。
でもね、もう飲まずにいられないの。本当に。うん、そのぐらい、こう、大変、
うん、
あの、な感じですよ、
うんうんうん。
具体的に何がって言われるとね、困るんだけどね、
うん、
とにかくあの独り言やめてくださいって感じなんですけどね本当に風呂に入ってても聞こえてくるあの独り言やめてくださいっていう感じなんですけどね
はい、はい、
まあとにかくねそんな感じでなるべく、ね、お昼とかは楽に済ませたいというところ
で、うん、もう少しでも楽に
はい楽お弁当を買うこともありますけれども冷食を買うこともあると、
うんうん、
はい、なんとかして生き残っていきましょう
はい、
いやでも本当ね災害でも人は死ぬけどそういう精神災害でも人は死ぬからね本当に、ね、本当に思います
はい、ということで天野さんありがとうございます。
はい、ということでいや最近ホットキャストコメント少なめなの、まあ、ありがたいありがたいって言い方あれだけど、
うん
うん、ちょうどいいぐらいですね今の感じだとね。だから前回のコメントに対してちょっといただけるぐらいが一番いいですよね。
うん、
うん、
はい、
はい、
今日はあれですね、なんか私の声がちっちゃく聞こえるかなリスナーさんにって思いながら。
あ、そうなんですか。
はい、あ、違いますか。私にはすごいクムさんの声で埋め尽くされてる感じなんで、
はいはい、なんかね、
まあ、そういうクムさんが主役の日があってもいいなって思います。
いやいや、なんかね、この前別の番組で最近クムさん喋りすぎですよねって言われてめっちゃ落ち込んだんですよ本当に。
え、そうなの？
てかね、喋りが長いって言われて若い、まあ若いって言ってもねもう30ぐらいですけど、若い子からもうね、もう付き合い10年以上の子からその、うん、クムさんのトークが長いですよねって言われたっていうのは我ながら自分でショックだったんですよね本当に。
いやでもほら年齢とともに一緒に番組も年取っていくからね、私たちの老化現象も番組やられるんだよ。
いやいや本当にね、本当にね、いや自分でね編集、いやホットキャストはほら、うん、編集をまともにやらないじゃないですか。もう、うん、申し訳ないけどこれいつもね言ってますけど、
うん、
カット編集しかやカットね、もうここは間違ってるとか、うん、ここは止めたとかいうところ以外の、カット編集を一切やらないのですぐ配信できてるんですけど、うん、まあ、例えばそこはにとかだったらもうめっちゃ全部聞き直しながらやるんで、まあ1時間撮ったら3時間かかるわけですよ編集にね、
うんうんうん、
まあそういう部分で聞きながら、あ、自分でこうまずいなとか、あ、ここは喋りすぎてるなみたいなところは自分でカットしてるんですけれども、
うん、
わかるわけですよ言われなくったって本当に
言われ、もう聞き返してる人だからね。
そうそう、俺が一番聞いてるから自分の番組ね。そうそう、だから分かってんだよって思いながら、分かってるけど長いですよねって言われたら、まあその通りでございますよねって思いながら、いやじゃあどうすればいいの、やめればいいの俺ってみたいに思いながら、
まあそういう喋りたいことはホットキャストでしっかり喋りなって思います。いやいやいや、はい、私は今職場で指導をやって、はい、ずっとね、
うん、
なんか私喋ってるの、まあ確かに教えてるんですけど、はい、なんかこういろいろこう、なんかこう和ませるための会話も 差し込みつつずっと喋って、その後で新人さん帰った後に上司と今度はミーティングで指導についてどうし明日はどうしましょうみたいな話でミーティングで1時間ぐらいずっと喋ってて、なんか最近1日で今までの1ヶ月分ぐらい喋ってる気がするわっていうのであ
のね
ちょっと思いつきてます。やっぱり、ね、今日とかも
気持ちよく話せるのは話すのはいいことなんですけど、まあやっぱいろいろあるよね本当にねって思うのをここ最近本当にあの、自分じゃね気づかないことってやっぱあるなって思ったんですけど、そうやって突っ込まれてね、いや自分で気づいている部分は自分でカットしてるわけですよ、でもその編集前の段階で余計なこと喋りすぎてるだなとか、同じことをなんか言ってたりとか全然横にそれちゃったままなかなか戻らないよねとか、その話今言いますかみたいな感じの、
でもそれがクモさんの楽しみ方じゃないのって。
いやいやいや、それはねホットキャストなら許されると思う。
まあ確かにね、それホットキャストだからこそ、私だからこそ OK。
いやいやいや、いやだからやっぱそれは、ね、やっぱり年齢差もあるよ。ミッチーさんとそのね、やっぱ他別のメンツとは10歳ぐらいは違うわけなんで、やっぱね、そうだから
そりゃあ、親父がまたあんなこと言ってる
わ
って思われるわ
っていう。でもね、もうそれが言えなくなったらやめるしかねえじゃん俺って思うわけですよ。やっぱりもうプロデュースに回るから君たち話してくれないかよ俺以上のトークでとか思うわけですよ本当に。いやそれができるならもうね俺出ないよ本当に。だってそれが一番楽だもん、はっきり言っちゃえばさ。いやなんか
クムさん喋りたいんじゃないかな。
いや俺は喋りたいよ多分ね。俺はね多分ね喋りたいんだと思うんだ。病気だからね多分ね、心のね病気だから喋りたいんだと思う。
いやその前に喋りたいと思いますけどね、元々が
喋りたくないやつはねポッドキャストなんかやんねえよ本当に。
そう
喋りたいからやってんだよ本当に。ずっと喋り続けたいわ本当にもう死ぬまでやるよこれは。
そう、あのライブ配信するしかないですよ。
ライブ配信はね、まあ
クムチャンネル。
いやライブ配信はまあいい、人のに参加するのが楽しいんです、はい、まあまあそういいです。だからね、
はい、
編集があるっていう楽しさもそれはそれでいいと思っているので、うん、自分をねこう顧みるっていうことは重要なんですよ、はい、意外と、
うん、
今のコンディションを理解できるのこれね、ポッドキャストほら、編集しないからまともに、だからわからないんだけど、そこアニの方はちゃんと編集してるから、あ、自分が今こんな状況にあるんだなっていうことを理解できるのよ。これ勉強になる、こういう余計なことを言っちゃうんだな今自分はみたいなこと、まあ、もちろん他人もそうなんだよ、
うん、
他のスタッフがああよくこうね、
うん、
必要のないトークが間にいっぱい入ってんなっていう部分は全部カットしちゃうけどもちろんね。だから、うん、それと同じように自分も自分に一番厳しくしてるからね何よりね、
うん、
だからああなるほど今はこういうシーズンなんだみたいなことを常に思いながら、うん、カットしながらやってますから、
うん、
だから編集って嫌だよ、自分の鏡を見てるわけだから常に、うん、
そうね、
そう、うん、だから編集しないで済むホットキャストはめっちゃ楽だな本当に
私は
言いっぱなしだから
私はホットキャストの1回のその時間で、あ、今日はって思ってます。
いや、さあ終わります。はい、ポッドキャストはね、はい、理想は30分なんですよ。39分はもうすでに長い、
うん、ね、15分前にね、そう今日は短くとかね、
はい、でも今ほら最近50分近くが多かったんで、でも先週ぐらいから少し落ち着いてきてるんで、うん、これを維持したいなと私は思ってますこれがね伸びてる時はねなんかやっぱり良くないんだと思うんだよ自分の中で、うん、良くないことが起きてるんだと思うんですよ、うん、
そう、
はい、
うん、
大体ね。だから、
ね、
40分ぐらいで終わるホットキャストを常に目指したい。
はい、いい感じでいきたいですね、はい、
と思います。
はい、ポッドキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストはウォンさん、スイスさん、チョチョさん、立ち切れ線香さん、七星さん、猫ひたさん、マキさん、白熊さん、怪しいたぬきさん、ツーギーさん、テルニーさん、ナッカンさん、ニワッチさん、ダイさん、長通りさん、画伯さん、ヒデさん、佐野よいよいさん、オカポンさん、紫のサルスベリさん、キートンマサさん、ホコラ2号さん、ミーヤさん、ハイブさんのサポートにてお送りしました。
番組のサポートをありがとうございます。それではまた次回、さよなら。
さよなら。